はい、それではヘブル人への手紙を開いてください。私たちが聖書通読学びですね、まあ、前回は特別メッセージでしたけれども、2週間前ですか、ヘブル書の3章までね、行きました。で、今日は午後の礼拝で、4章を1節ずつ見ていきますが、最後の2節ですね、今朝は注目したいのは最後の2節、4章のね、15節と16節を見ていきます。いいですか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに現れたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかとあります。ヘブル人への手紙の著者、これですね、いつも著者著者ってずっと言ってるんですが、パウロじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、こう意見が分かれるので著者と言い続けてますが、この著者は、まあ、ユダヤ人ですよね。ヘブル人っていうのはユダヤ人のことですね。で、そのユダヤ人たちがイエス様を信じて、けれども不信者のユダヤ人から迫害を受けていること、まあ、これが背景にあって、それで手紙を書いているわけなんですね。でですね、まあ、今試みという言葉が出てきましたが、まあ、そうした中で、まあ、肉体におけるいろいろな弱さを覚えるわけなんですよね。頭で分かっているけども体はそう反応しないですね。この違うことを反応するということはもう多々あるわけですが、まあ、そのような困難があり、また誘惑も彼らは受けていて、いわばイエス様を明確に公に告白するのではなくて、まあちょっと抑えといて、でいつも神殿礼拝は彼らも行ってますから、エルサレムにまだ神殿があったんですね。だからまあその中で、まあ、埋没という日本語がありますけれども、このまあそつなくやっていこうと、こなしていこうと誘惑を受けていた、まあ、これがイエス様から神から遠ざかっていってしまうという、こういう試みを受けていたわけです。でそこでですね、警告と同時にこの手紙の著者はですね、本当に生きた神から離されないように、悪い心になってはいけないよっていうふうに、不信仰の心になってはいけないよっていうふうに警告すると同時にですね、そういう試み弱さをもイエス様ご自身が全て通ってくださって分かっておられるから、折にかなった助けを得て大胆に恵みの御座に近づきなさいと、でこのように励ましているんですね。ですね、この恵みの御座って書いてあるのが、まあ、今日は大事なキーワードになります。御座というと王なる方ですから、ましてや全能者である王なる方の前に出るなんて、もうおこがましいっていう言葉で言ってもいけないぐらいおこがましいわけですよ。けれども恵みなんです、うん、ですね。で私の知人の、まあ、若い人なんですが、大学生の時のことを話してくれまして、まあ、その仲間に、まあ、一人のある人がいたんですね。友達がいて、で何か話してると、なんかちょっと感覚がずれてる感じなんですね、その人が。でね、自分の家に来てって誘われたそうなんですね。で何と言ったら、そこは皇居だったんです。皇族の人だったんですね。で身近にいて気軽に付き合っていて友達であったからこそ、大胆にも、まあ、皇居の中に、まあ、入ることができたわけなんですよ。まあ、私たちね、ある程度もね入ることができますけど、そんな奥の奥までは入れませんから。で大祭司なるイエス様が、まあ、私たちのためにしてくださったこともこれと同じで、この、まあ、皇居は人の、ね、この祭司的な人たちじゃないですか、あそこは。だけどそうではなくて、神ご自身の大祭司であるイエス様のところにを通して私たちが、御座に近づくことができるわけなんです。でまずですね、イエス様がしてくださったのは、弱さに同情できない方ではありませんと書いてある通り、同情 情してくださる方なんですね。ここで言ってる同情というのは、こう日本語ではちょっとね、かわいそうねっていう風に聞こえちゃうかもしれませんが、そういう言葉ではありません。ではなくて、共に苦しむというような意味合いですですね。でこの方が共に苦しんでくださると、これをじっくりとヘブル書のこの始めのところからこう著者は語ってるんですよね。巫女であられる方、御使いよりもはるかに優れたお方であるにもかかわらず、兄弟となって血肉を持ってくださったと教えているので、その弱、共に苦しむわけなんですね。苦しんでくださったわけなんです。で私たち日本人は神という言葉を聞いたときは、まあ、クリスチャンはね、もう神っていうと天と地を作られた、もうはるかに超えた方だってなっちゃいますけど、もともとの神、皆さんもう忘れちゃってると思うんですよね。神様って言ったらね、なんか前はなんかニュースでスキューバダイビングの人がですね、何か宝物をなんか見つけたのかな、分かんないけど降りてってね、そこでね、もうこの中でこうなんか祠作って、こうなんかこうやってやってるとかね、もうあと神道の熱心な信者の人と一度話したことあるんですけど、神という言葉を使って言うとね、やっぱ相手側の方がもっとこう本物っぽいんだよね。だって実際歴史の中で使われてたのはそっちの方だからね、元祖はそっちなんですよね。で、うん、まあそっちの方になるともうちょっと行き過ぎっていうか、何かこのもうそこにいるっていうかという神様なんですけども、でももともとはそうではないですよね。もう天と地を作られたお方で、でそうするとですね、私たちは苦しみを受けているとき、弱さを感じているときに、いやこの方には同情はしていただけないよねってどうしても思っちゃいますけれども、聖書をじっくりと読むとですね、天地をはるかに超えた意図高き、英語だって Most High って書いてますけど、最も高いところですね、まあ、そうですね、日本語は意図高き方であると同時に、この感情豊か、人のこの苦しみとか通ってるところを感じることができない方ではないことをですね、はっきりと教えている。例えば、ノアの時代は人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった、それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められたって書いてあるわけですよ。だから私たちの世界でも、自分の周りでも、自分のうちにさえもですね、悪があって、でそれをですね、心を痛められている。なんで神様こんなことを起こしてるんですかって、私たちはもう叫ばざるを得ないわけですよね。けれども、もう神は知っておられるわけです。しかしですね、やはり隔たりを苦しんでいるときは感じてしまうんです。でヨブがその一番典型的な人物ですね。聖書の中では重い皮膚病の中で苦しみを持ってもだえていたヨブが、9章の33節に、私たち2人っていうのは、これ神と自分の間ですね、に手を置く仲裁者が私たちの間にはいませんと訴えたわけですね。この今の肉体の彼に苦しみを訴えるにも、全能者の前で訴えるための仲立ちをしてくれる人がいないって叫んでるわけですよ。まあ、日本人でも過酷な現実を目にするとですね、神も仏もあるものかってね、こういう言葉があると同じように、キリスト者も主よなぜですかと問うてしまうんですね。で神はでもこう感じて、この本当に同情しない方でないんですが、それを完全に示す時を定めてくださって、それが2000年前ローマの帝国の時代に、ユダヤ人の町ベツレヘムで、ダビデの町ですね、お生まれになったイエス様、肉体をとっておられたわけです。すべての苦しみを知っておられて寄り添ってくださるわけなんですね。そこでですね、この次に、罪は犯しませんでしたが 全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのですと。でここまでしてくださったんですよ。すごくないですか。罪を犯してしまうかもしれない誘惑の方も含めて、これ試練だけじゃなくて誘惑も含めて受けてくださった。罪を犯してないけどですね。なんか私たちが誘惑を受けるときですね、それこそ神が今見てて自分を監視して、でこの罪を犯したら、はいお前失敗したね、バーンとかって、そういう風にですね怖くなっちゃうじゃないですか。でこれは悪魔が吹き込んでいる偽りの神のイメージです。嘘ですね。私たちが誘惑を受ける、よからぬ思いを持つとか、よからぬことをしようとするとき、でああもうダメ、なんとかしなきゃいけないと思っているときにもだえますけども、その時に主がすぐそばにおられる。これがすごすぎますね。で最もはっきり分かるのはイエス様が荒野において誘惑を受けられた時です。イエス様はあそこで40日40夜食べもせず飲みもしない。僕ね、食べないのもさることが、飲まなかったっていうのがね、マジかよって思うんですよ。今何を思い出してるかって、ユダの荒野を思い出して、自分が言った、あそこでペットボトル持たないで歩いたらもうスルメ状態ですよ。40日で、40日経ったら空腹を覚えたと。で神の子であればって、私たちには全然誘惑にならない誘惑なんだけど、神の子であればその石をパンに変えてみなさいってさ全然誘惑なんです、その力ないからね。でもイエス様ももう簡単にできちゃうわけでしょ。で次に、神殿の頂きの方に行って、でそこから行って登って、そっと落ちてみなさい。そこもね、イスラエル行った人は覚えてますよね。ほら神殿の跡があって、その一番上のところ、高いところですよね。まあもうそこ途中までしかもうないですけれども、はるか高いところ。そこから落ちてみなさいと。で御使いが助けてくれるって詩篇に書いてるじゃんって。だけど、試してはならないってイエス様言われて、そして今度は山、高い山に連れてって、全ての栄華を見せて、私を拝むのであればこれ全部あげると。第一ヨハネのね、2章16節にこう書いてます。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく世から出るものだからですと。だから先ほどのね、この石をパンに変えるっていうのは肉の欲ですよ。そしてなんかこう上から落ちてパーンとこう守られるっていうのは、この目の欲、こうなんか目立つわけですよね。そして、高い山に登った時にこの映画とか、まあ、暮らし向きの自慢って訳されてますけど、高ぶりって訳してもいいかな。人生についての、生活についての高ぶりって訳してもいいですけども、でそういう、俺はすごいんだ、こんなに映画があるんだってね、そういうもの、これ全部イエス様が受けられました。でその一つ一つに対して御言葉を持って対抗してくださった。全部神明記なんですね。これ人はパンだけで生きるのではなくて神の口から出る言葉によってと、これがパンをに変えてごらんって言われた時ですね。今度は神殿の頂きから落ちることについては主を試してはいけないと。そして高い山に行って栄華を与える、私を拝みなさいっていうのは主なる神の名を拝みなさいと。でこれね、神明記だからね、荒野の旅のことを考えながら、やっぱ荒野にいるでしょ今。そして荒野の旅でしょ、試みを受けてるでしょ、で誘惑を受けるって、そういう中にあってこの御言葉を出して、で対抗してくださったんで、ここに希望があるんですよね。主は全ての試みを受けられた同時に罪を犯さないでおられたわけです。だからキリストのものにされた者たちも試みを受けている時に同情してくださる方の力によって誘惑をに屈することがないようにもしてくださる自由と力を与えてくださってるっていうことですね。これがすごいです。 なんかこんなちっちゃなことも神祈っていいの、祈っていいんですよね。で、体っていうのは弱いものだから、頭ではこれも違うって分かってても違うことをやっぱり考えたりとか思ったりとかで、全部持ってっていいわけですよね。で、そこでイエス様のその誘惑に屈することなく御言葉で対抗されたその力も与えてくださって、私たちはその誘惑のただ中でイエス様の御臨在を味わうことができるわけなんです。素晴らしいのは、イエス様は血肉を持たれているのに神でもあられた、神の御子でもあられた。つまりその誘惑のただ中で、または苦しみのただ中で天を味わえるというすごいことが書かれているわけです。天国っていうとどうでしょう皆さん。なんかやっぱ環境がめちゃめちゃいいところで、なんかヘブンヘブンとかって私のね、なかなか楽しい時、とっても心地がいい時にね、あ、なんかヘブンみたいだってね、天国みたいだって、ハワイがいつもね、天国に一番近いところってハワイの人たちが言いますよね。プライド持ってるからね。で、そういうふうに思ってしまいますけれども、苦しみのただ中でってなりますよね。でも、聖書の中にヤコブがですね、そのことを経験しました。お嫁さん探しに行くために旅に出かけた時ですよ。で、彼はその時は自分がエサウだと偽ってイサクから祝福を受けたわけですね。そしてエサウが殺したいと思ったわけです。で、それを知った母リベカがヤコブに、自分の実家に行きなさいと、お嫁さん探しに行きなさいと。で、イサクも彼のために祈りました。たった一人杖一本だけで旅に出かけて、野宿ですよ簡単に言うと。で、枕は石の石ですね、枕はね。惨めですよね。もうなんちゅうかな、聖書にこうやって全部書かれてしまってるわけですけど、恥ずかしい内容で、知られたくない内容ですよね、みんなに。その時に天からのはしごが見えて、主の使い主ご自身が語ってくださり、そしてアブラハム、イサクに約束された、あなたの子孫によって、あなたの子孫はこのようになる、またこれらの地は全てあなたのものになるという、もうとてつもない祝福をその惨めな時に示されて、そしてあなたがこれから旅路出るけども、私は共にいると、害を受けることはないということを約束されて、そして創世記の28章の17節に、この場所はなんと恐れ多いことだろう、ここは神の家に他ならない、ここは天のもんだ。これがベテルですね、ベテエルですね、神の家ですね、と名付けられたわけです。だ、私たちは苦しい時にこそ主とのかけがえのない出会いって、ちょっと今ね、本当アンケート取ってもいいんですけど、イエス様を知った時って結構苦しみとか試練ってなかったですかね。私はそうですけども、実はヤコブの話って僕すごく共感できて、超惨めでもうみんなにも話したくない恥ずかしい話の時に、祈った時にもう神様が私の頭からてっぺんまで全部この惨めな私をそのまま受け入れてくださってるっていう臨在、今で言うと臨在ですね、神がおられるって分かって涙を流してありがとうございますって祈ったんですね。で、気持ち悪くなってね、初めての経験だからね、なんだこれって思って、でそれクリスマスだったんです。で、その数日後に正月じゃないですか。で、その時いつもね、除夜の鐘行って、で元旦参り行ったんですけど、その時行かないんで教会に誘われたから、おせち料理食べに行って行ったら、お菓子なんか変わったねってやるか、なんか何言ってんの、気持ち悪い、やめてよって感じだったんですよそんな感じだったんですね。本当にね、惨めだったんだけど、神様に会えて もう天のはしごなんですが、だから皆さんもおそらくそうだと思うんで、何かしらあの みんなじゃないと思うんですね。 ある人はこう徐々に徐々にいつの間にかっていう人もいるし、詩編に119編の71節に、苦しみあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたとあります。で次の節いきますとですね、ですからって言うんだね、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいてってあります。私この言葉大好きで、憐れみっていつも必要なんですよね。憐れみって本来なら受けなければいけない仕打ちを受けなくても良いようにしていただけることですね。いや必要ですね。何か自分が言った一言が失言でね、なんか大変なことが起こりそうになった時に、あ、事なきを得たと、あ、神様の憐れみだなとかですね、ありますね。だから自分の歩みもそうだし、自分の家族の歩みも教会としての歩みもですね、もう何か自分たちがこうやったからここまで来たんだっていうんじゃなくて、もう全部神が動かしてくださってる憐れみなんですよね。ローマの9章の16節に、ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのですと。神が憐れんでくださるんですね。で次に恵みなんですね。この恵みをいただいてってありますが、でこちらはですね、本来なら正しい人がその報いとして受ける祝福を、全くそんなことをしてないのに受けているってことです。これやばいっていう言葉がいいかな、一番日本語では違う意味でのやばさ。義に対する報い、褒美を不義なものなのに受けているっていう。だから神は自分が罪を犯したのに、キリストを信じることによって、まるで罪を犯してないもののように祝福してくださるわけです。イエス様のうちにいるがゆえに、私たちはそのキリストの働きが自分や周りに行われていくっていう、これ驚くべきことで、恐れ多いことです。でパウロが他の人たち以上に多くの働きをしたんですね。大胆不敵にもね、いつもね、イスラエルのガイドさんにはね、他の国も行った方がいいですよって、トルコ行ってきたんですけどってこう言ったりするんですね。ちょっと意地悪をするんですよ。でなんでかっていうとですね、人たちの働きはイスラエルだ、今のイスラエルですよね、多くがね、まあ他のところ地域にも行きましたけれども、少しは、ペテロとかね、まあ、アンティオキアまで行ったって書いてますけれども、トルコ行くとですね、まあ、距離感が全然違うんですよ。何十倍も遠いの。イスラエルはもう四国ぐらいだから、でしかも半分、南半分ネゲブだから、もっとちっちゃい。だから降りて、バス乗ると、ね、降りて、でまた乗って、降りて乗ってって、もう忙しいんだけど、トルコはね、ちょこっと行くだけで1時間だけど、私はアンティオキアから、太古もそうなんですけど、この黙示録のエーゲ海の方行ったわけですよ。なんですよ、もう遠くて嫌になっちゃった。これ本当パウロ歩いたの、バルナバ、あとなんだ、シラスとかさ、いやーこれはきついなって。でも教会が建てられて、でギリシャの方にも建てられて行ったという、この多くの働きをしたんですよね。これね、第一コリントの15章で話してるんですよ。でけれどもパウロはね、こう言ってるんです。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、だって、ね、パウロはキリスト者を迫害した張本人ですよ。今の言葉で簡単に言うとテロリストです。ユダヤ教テロリストです。なのに彼は神の裁きを受けないで憐れみを受けました。死なずに済んだ、裁かれずに済みました。それだけではなくて、福音を伝えて多くの働き、さっき言った働きをしたわけです。福音を伝えて多くの働きをしたって言うんだったらばね、やっぱりすごく貧困法制で、そして本当にもう小さな頃からイエス様を愛していて、そしてもうなんかこうキリスト教会の中のエリート中のエリートがね、それで伝えて多くの働きをしたっていうの分かるじゃないですか。でも超ヤバの人が、一番敵だった人が教会の、 一番その働きをしているってね、これねぶっ壊されるの私たちの概念を。だから私たちがこれだけできてあれバカじゃねえって感じなわけ。一番やばい人が選ばれて一番良い働きをした、大きな働きをしたわけですよね。これ恵みな、皆さんも恵みで立ってるんです。初心に戻ってください。なんかね、ちょこっと教会生活するとなんかね、私なんかちょっとこう一人前になったからってね、おごりが出てくるのね。でその時、私はやっぱり教会に入る時に、最初入った時に、俺が入ったらこれ怪我すなって思って、みんななんか清く見えるじゃないですか。ね。で今もありますし、またそうでなきゃいけないと思ってます。やばいよね、ここで立って話してるのが。自分の過去ほじくり出されたり、こう自分のことほじくり出されたらやばい人が話しちゃってんですよね。恵みによってしているわけなんですよね。このような恵みをいただいているので、次に折にかなった助けを受けてって書いてます。これが進めなんです。折にかなった助けなんです。だからなんか助けって貯めとくことができないんですよね。折に、だからいつも安全な場所に何か大金があって、でそれでなんかこう助けをもらおうっていう感じで、いやんじゃなくて、いつもなんかないんだけど、あーやばい必要だっていう時に叶えてくださるね。やっぱどうしてもですね、こう神様が助けてくれた、例えばね、お金の面だったら、神様が助けてくださったこの 金額の額をやったら、ものすごい結構 大金でさ、ね、だったら最初から預金にさ、それだけボーンとかって入れてくれたら、よかったのに、なんでやってくれないのかなって、ね、いや、そうじゃないんですよね。折にかなって、助けをくださるわけなんですよね。だから、助けを受けるために大胆に主に近づきなさいと。主に近づきなさい、これヤコブの4章の8節にも、神に近づきなさい、そうすれば神はあなたに近づいてくださいますと言ってくださってますけれ、言ってくれてますけれども、そこで鍵になるのが恵みの御座です。これ冒頭で話しましたが、神の御座に近づくって怖いことです。聖なる方であり、決して汚れたもの、欠陥のあるもの、罪あるものは近づくことができないお方で、王なる方、王ですよですね、正しい方ですよ。近づけば死にます。それがはっきり現れているのが、初めて聖なる、初めてではないですけども、やっぱり大体的に初めて現れたのが、あの死内さんですね。そこに天から降りてきて、そしてもういろんな黒雲とか稲妻とかですね、角笛の音とか、天使たちがそこにいたわけですけれども、でそこでこのそうなる前にですね、こう主はモーセを通して境を設けなさいとこう命じていたんです。出エジプトの19章の12節に、あなたは民のために周囲に境を設けて、家山に登り、その境界に触れないように注意せよ。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならないと。死なないといけないんですけれども、神様は素晴らしいお方で恵みを表してくださり、イスラエルのために何してくださったかと、幕屋を作るように命じられて、ご自分がお住まいになられるところですね。そしてまず幕って言ってますから、幕でできてるわけですよ。でもそれは逆を言うと仕切りなんですよ。外界と内を、聖なるところを分けるための、分け隔てするためのこの幕があって、まずはこのね、外幕、掛け幕っていうのがあってですね、そして中に、あの外庭があるので、そこに祭壇があるわけですけど、生贄を捧げて、でそこからもう祭司の仕事で、あの旋盤でこう手と足を洗ってですね、でその中にこの幕や、あの聖所があるんですけどね、そこも入り口が幕があって、で中に入るとですね、その臨在のため、臨在のパンの机があり、そして食台がありですね、その正面には高壇っていう高卓壇があるわけですけれども、さらに垂れ幕があるんですよ。でそれが聖所の中で、さらにこれを分けて、最も清いところ、至聖所ですね、聖所の中の聖なるところ、でそこに契約の箱の上になだめの蓋があって、でそこでケルビムが掘られて、その間から私は語ると言われた、言われてるわけですね。そこまで近づいてくださってますけど、けれども大祭司が年に一度イスラエル、イスラエルのために罪血を流してですね、この、 いけにえの地ですね。でそれを携えて振りかけることによってようやく近づくことができるわけですけども、普通に言ったら絶対死ぬんですよね。で事実異なる日って書いてますが、異なる日を捧げた、アロンの息子2人が火によって焼かれて死んでしまいました。でね、どういう御座なのか、神様の座ってちょっとね見てみる、幻なんですけどね、こういうところに私たち行くっていうのをね、ちょっとあの見てみましょう。ダニエルの7章の9節と10節、まあ、開ける方開いてもいいんですけれども、そうそうそう、あのね毎回ね聖書でね、あの天国ってどういうところかっていうのをね、あの調べてください。どうしても天国となると、いつも言ってるけど、昔の歌、オラは死んじまっただ、天国へ行っただ、天国は良いとこ一度はおいでよ、酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だと、なんか楽するところ、なんかこうちょっとなんかあの健康ランドのこう休むようなさ、でそうじゃ、まあそういう面もあるかもしれないんだけど、もちろんあの午後に学びます、安息するっていう言葉出てますので、まあ、ありますけども、だけど7章の9節と10節を見ますと、私が見ているとやがていくつかの御座が備えられ、年を経た方、これ永遠に生きてらっしゃる方っていう意味ね、が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭髪は混じり気のない羊の毛のよう、御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から出ていた。幾千ものものが、これ、見つかりとかですね、この方に使い、幾万ものものがその前に立っていた。裁きが始まり、いくつかの文書が開かれた。ここですよ。これが御座ですよ。基本的に裁きの御座です。王ですから。うん、そして悪者に対しては火で焼くっていう、そういうところですよ。しかしイエス様は十字架につけられました。血を流されて、でこの神の御座を表している、まあ、地上における神殿ですね。イエス様が十字架で息を吹き取られたその直後に大地震が起こり、マタイの27章の50節を見ると、しかしイエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。血が揺れ動き、岩が裂けた。神殿の幕、これ垂れ幕ですね、が上から下まで真っ二つに裂けたわけです。天におられる血が上から下にこれを決められたわけで、このイエス様がまさに肉体が垂れ幕のようになってですね、そしてこの方によって仕切りが取り除かれたわけですよ。だから大胆に近づくことができ、恵みの座で、裁きの座ではなくて恵みの座です。大胆という言葉、もともとは何かを語っても処罰を受けることのないって、恐れがないっていうことですですね、うん、自分が神に近づいても罰せられる恐れが全くないっていう、これね、もともとの意味です。大胆、まあ、例えば大企業の CEO のですね、部屋にですね、多くの許可とアポ取らなきゃダメじゃないですか。まあ、あのね、大変ですよね、行くのね。けれどもお孫さんが、ね、いてね、大 CEO のね、もう完全に無視して、全てのチェックを無視して、おじいちゃんって言ってね、行くわけっすよ。もうそのノックもせずにガンとね、もう会議中であろうが何やろうが、これが大胆のイメージですね。大胆のイメージです。でね、イエス様が弟子たちのことをね、幼子のようだっておっしゃって父を褒めたたいている箇所があるんですよ。悪霊を追い出して戻ってきて喜んでいる彼らを見てですね、こう言われました。ルカの10章の21節で、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでしたと。無邪気に大胆に、まあ、簡単に言うと、もっと、ちょっときつい言葉言うと、ずうずうしく主の前に出てって檻にかなった助けを受けることができますよと。そして主に近づくと、本来ならば 見たら死んでしまうような、見ることのできない主の栄光を 見ることができるわけです。恵みによって。ローマの5章2節に、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでますと。神の栄光を仰ぎ、望みを喜んでると。まあ、望みですからまだね、本当に意味では経験してないですけれども、でも霊的に経験できるわけですよね。ですから、どうでしょう。皆さん、進め、今日のですね、メッセージの進めは大胆に祈ってください。願ってください。で、これはおこがましい。いや、逆です。おこがましいものをずうずうしく祈ってください。人にあんまり言えないことも。祈ってください。主は弟子たちをこよなく愛されて、私の名によって願いなさいと、などとなく言ったんですね。進めたんですね。ヨハネの14章の13節で、また私はあなた方が私の名によって求めることは、何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。で、16章の26節、その日には、あなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が父の元から出てきた、神の元から出てきたことを信じたからです。ということですね。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい恵みを今読むことができ、また、あなたの勧めの言葉を見ることができました。私たちが、本当に大胆にあなたの前に近づいて、恵み、折にかなった助けを受けていくということを見ていくことができました。私たちの誇るべきことは何一つありません。本当にありません。しかし、聖霊を与えてくださり、弱き者たちのうちに、間にあなたの偉大な力を働かせてくださることを信じて感謝しています。主よ、私たちがこの偉大な恵みをないがしろにすることなく、無駄にすることなく、十分に、その、恵みの中で、この本当にあなたからの受けていくことができるようにしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲賛美しましょう。